英語の聖書を。 OK ですか？はい。それではお読みいたします。ヨハネによる福音書11章38節から44節まで。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザロの姉妹マルタが、主よ、四日も経っていますから、もう匂います、と言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか、と言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは、周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼に信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ、出てきなさいと大声で呼ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたままで出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさいと言われた。今日は、末森神学生の取りなしのお祈りの後に神の栄光を見るときと題しましてメッセージをいただきます。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心から賛美いたします。今年最後のこの手術礼拝をあなたがこのようにして聖別してくださり、あなたの愛される多くの一人一人の名を呼び、この神殿へと変わらないあなたのご愛によって導いてくださいましたことを心から感謝いたします。この一年、私たちそれぞれの歩みをあなたは確かに導いてくださり、今日この日まで私たちの魂を守り、祝福してくださいましたことを心から感謝いたします。いよいよ来たるべき2013年を迎えるこの時、今あなたが私たち一人一人に語りたいと願っておられる御言葉を、どうぞあなたがご自由にお語りくださいますように心からお願いいたします。語るものは本当に取るに足りない、全く無に等しい貧しいものであります。主よ、どうぞこの場にあなたの栄光が豊かに表されますように、今日の礼拝を最初から最後まで聖霊様あなたがご臨在くださり導いてくださいますように心からお願いいたします。どうぞ私のたちの固くなな自我を打ち砕いてくださり、主よ、今日語られるあなたの御言葉を信じ、そして帰っていくことができますように、聖霊様豊かに私たち一人一人に臨んでください。私たちの心に、の奥底にある、その罪をあなたがどうぞそこに光を照らしてくださり、どうぞ私たちが本当に立ち返る、そのような礼拝となることができますように、主をあなたに期待いたします。あなたにすべての本当にいいことを委ね、お委ねいたします。この時を感謝し、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。感謝します。今日もこのようにして多くの方々と共に礼拝を守ることができますこと、また本当に今日今年最後のこの礼拝をこのようにして説教の奉仕を与えられたことを本当にもったいなく感謝いたします。またここまでこの1年もですね、本当に皆様の祈りに支えられ、学び、そしてこのように立たせられていることを本当に皆様の愛とまた支えを本当に感謝いたします。ちょっとお水を、私たちは先週ですね、クリスマスの本当に大きな祝福を野口牧師を通してクリスマス礼拝と、そしてクリスマスイブ礼拝と、本当にこのクリスマスにインマリネルの主が私たち一人一人のその貧しい中にお下りになってくださったことを私たちは知りました。私自身もですね、自身も 本当にこのクリスマスの時、華やかなクリスマスをお祝いしたいところなんですけれども、しかしそうではなく、本当に私自身のこの貧しい罪の現実に主が下ってくださったこと、この子に生まれてくださったことを本当に深く覚えるクリスマスでは、すぐにですね、私たちはすぐ他の人が、あの人がこうだから、何か問題が起こるとですね、あの人がああだから、この人がこうだから、あの人が変えてくだされ、変えられれば、私なんか本当にこの道を歩み始めながら本当にすぐですね、あの主人のことを思うんですけれども、主人を変えてくだされば私は何でもできますと、そのように言ってしまう本当に不信仰なものです。しかし本当にその私自身が、私たち自身がそのように人が問題ではない、私たちの本当に一人一人その中にイエス様がこの貧しい中に下ってくださったこと、そのことを覚えるクリスマスでありました。しかしそれは毎年クリスマスは1年1回でありますけれども、そしてイエス様は2000年前に確かにお生まれになりました。しかしそのことが過去の出来事で終わっていてしまったのなら、私たちに救いはありません。それがもし2000年前に起こった過去の出来事で、あの十字架上のことが過去の出来事であったならば、私たちは何をもって希望を持って歩んでいくことができるでしょうか。しかしイエス様は復活され、そして聖霊として今私たちと共に生きてくださり、今私たちの罪のために、本当にどうすることもできない罪のために、日々罪を犯してしまう私たち人間のために、イエス様は今もなお十字架上で私たちのために血を流し、そして取りなし、父よ彼らをお許しくださいと、そのように祈ってくださっています。聖書に書かれていることが、もちろんこれはすべて過去に書かれたことでありますけれども、この聖書の中で預言者を通して民に語り、またありとあらゆる災いから守り、奇跡を行われる神がこの過去の話で終わっているならば、私たちは一体どこに希望を置けばよいでしょうか。私たちは知らなければなりません。それは主が今生きておられ、今私たちと共に働いて、私たちの道を導いてくださっているということです。それがインマヌエルの主だということです。だからこそ私たちは、このことを本当に信じなければなりません。それは私たちの信じる神様は、あのイスラエルをエジプトの本当にあの、苦しみの中から導き出した神様であり、前回私はアブラハムの本当にことを語らせていただきましたけれども、アブラハムに約束を与えた神様であり、また不妊の女であったあの妻に子供を授けた神様であり、今日のところで死んだラザロを生き返らせた神であり、また目の見えなかった者に光を与え、足苗の人を立ち上がらせた、そのありとあらゆる病を癒された神様であるということです。その神様が、この私たち一年この歩みを通して、あらゆる苦しみの中から私たちを守り、そして導いてくださり、一人一人を御言葉を持って養い、そして生かし、魂を解放してくださり、癒しを与えてくださった主が今日ここに今私たちに御言葉を語られるということです。そのことを私たちは知らなければなりません。あなたと共に生きておられる神である、その神様があなたたちに、私たちに祝福を今注がれる、その神様が今私たちと共に生きてくださっていることを私たちは知らなければなりません。今日の先ほど購読したイザヤ書7章に、旧約聖書1070ページでありますけれども、この時代ですね、ここに今日書かれている、ここではアハズという王様がユダの王様として立てられておりました。この時には北イスラエルと南ユダが、もともとイスラエル一つの国でありましたけれども、裁きによって、不信仰によって、北と南と分かれていくわけであります。その中で、今日のところでは、その北イスラエルとですね、この2節のところにあります、アラムがエフライムと同盟したという知らせは、ダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も、森の木々が風に揺れ動くように動揺したと書かれております。アラムという国と、このエフライムというのは北イスラエルでありますけれども、この2つの国が同盟を組んでですね、ユダに攻め上ってくる、そのようなことを聞いたとき、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺したと書かれています。 しかしその時、この襲ってくるその大軍を目の前にして、本当にこのようにもう現実を見ればですね、もうどうしていいかわからない、そのような中で心が、このように民が本当に揺れ動いた時、主はイザヤを通してこのようにおっしゃいました。落ち着いて静かにしていなさい。恐れることはない。アラムを率いるレツィンとレマルヤの子が激しても、この二つの燃え残ってくすぶる切り株のゆえに心を弱くしてはならない。アラムがエフライムとレマルヤの子を語らって、あなたたちに対して災いを図ろうとしていても、それは実現せず成就しないと、そのように神様はおっしゃいました。だから、この御言葉の中に、落ち着いて静かにしていなさいと、そのようにおっしゃいました。ここは何度も野口牧師を通して語られていることでありますが、この落ち着いて静かにしていなさいと、その静かにしていなさいという、この静かにするという言語の意味は、水の中にじっと身を沈めると、そのように書かれています。このように敵が大軍で押し寄せてくるような現実、木々が揺れ動くような動揺の中、この目の前の現実を見ればですね、本当に動揺せざるを得ない、そのような現実の中、しかし主は水の中にじっと水を沈めて、そして信じ、このことを信じなさいと神様はおっしゃいました。これは決して何かですね、ただ約束もないのに、語られてもいないのに、何が起こっても大丈夫大丈夫、もう大丈夫大丈夫、神様愛だから、このようなことをよくクリスチャンの間でもですね、聞くことがあります。神様愛だから、だから何をしても大丈夫、最後は結局ね、神様の愛によって守ってくださる、そのようなことを言っているのではありません。この時神の語られた言葉にじっと身を沈めて、静かにしていなさいと神様はおっしゃいます。神様は愛である以上、時に私たちが本当に罪を犯せば、また神様から離れて歩んでしまえば、神様は愛であるから私たちを放っておくことはできません。ですから時に大きな手術をしてでもですね、本当にあなたを立ち返らせたい、本当の誠の道に立ち返らせたい、そのように熱く私たちを導いてくださります。その時に神様は、私たちが本当に最も見たくない罪の現実、最も見たくない、目をそらしたくなるようなその現実に目を向けることを主は求めてくださいます。そして私たちはそのことによって、本当に神様がそこにおいて私たちを根っこから作り変えてくださり、本当に神様の愛に生かされるものであること、尊いもので、尊く作られた者たちであることを私たちは知ることができます。ボンヘハバーという人はですね、この悔い改めもない、改心もない、そのような恵みはこの安っぽい恵みであると、そのように言っています。高価な恵みというのは、たった一人イエス様、父なる神様が私たちのために本当に涙を持って血を流して、イエスキリスト、一人子であるイエスキリストを私たちのために、罪のために送ってくださいました。その中で私たちを悔い改め導き、本当に根っこから私たちの現実を取り扱ってくださり、祝福へと導いてくださる神様です。この神様の言葉に私たちは身を委ねていくことを、今日主は語られております。この9節のところでこれらのことが語られ、信じなければあなた方は確かにされないと、そのように主がおっしゃいました。口語訳ではですね、この場所では、もしあなた方が信じないならば立つことはできないと、信じなくば立つを得ずと、そのような有名な言葉がありますけれども、あなた方がもしこのことを信じないならば立つことができない、言い換えるとするならば、神を信じることによってあなた方は初めて確かなものとされ、初めて立つことができるということです。そしてそれは、この信じるということは、この神様の御言葉に全身を、この神の御手に身を沈めるということです。有名な宗教改革者のルターという人がですね、信仰生活において神に信頼して生きるということのこの大切さを明確にするために、ある後悔の例えを持って語られました。ルターはこのように言っています。すべては信仰にかかっている。信仰を持たない人は海を渡らなければならないのに、 怖がって船を信用しない人に似ている。こうして彼は自分が今いるところにとどまったままで決して救われない。なぜなら彼は船に乗り込んで海を渡ろうとしないからであると。そしてこのことは神学者であるマクグラスという人はこのように言っています。信仰とはその信念に基づいて行為する用意があるということであり、それを本気で信頼することである。このルターの例えを用いれば、信仰とはただ船が存在すると信じることではなく、それに乗り込むということである。その船に自分の身を委ねるということであると、そのように語っています。どうでしょうか、皆さんはちゃんと船に乗っているでしょうか。乗ったのに時々降りてみたりですね、時々あちょっと海が荒れて船がガタガタすればちょっと道をそれて違うところに行ってみたりしていないでしょうか。外側からまた船を見ているだけではないでしょうか。見ているだけでは一向に目的地に到着しません。私はですね、子供の頃から、乗り物に大変弱いんですけれども、今もそうでありますが、だから車とか飛行機もですね、酔ってしまうのであまり好きじゃないんですね。車に乗っても、こう地図を見ると気持ち悪くなってしまうので、全く役に立たないんですけれども、私も本当にできれば乗り物には乗りたくないし、またこの船にはもっと酔いそうだから乗りたくないと思っていたものですけれども、しかし今本当に主のこの神の御手、なんかこの船に乗り、またさらにこの献身という大きな船に乗ったらですね、まあ本当に日々酔っております。本当に、もうガタガタ嵐になればですね、もう大きく揺れて、本当にもう自分が立っているところはどこに立てばいいのかわからない、そのようにですね、本当に船がぐらぐらぐらぐら揺れるときに、また揺れてもいないのに自分がぐらぐらぐらぐら揺れてしまったりしてですね、そのように本当に、日々酔っているんですけれども、しかし、私たちが本当にこの船に乗ったとき、それは私たち船をただ目で見て、外側から見ていれば酔うこともないでしょう。また船が動いてですね、物がぐちゃぐちゃぐちゃってひっくり返って頭ぶつけたり、そういうようなこともないでしょう。しかし、目的地へ行くことはできません。あるとき父がですね、聖書教会の、行われた講演会に行ったことがありました。そしてその時には元外交官ですか、佐藤勝という人、またの講演会であったわけでありますけれども、その時に父が帰ってきてですね、その話の中で立花隆という大変有名なジャーナリストがいますけれども、そのジャーナリストは本当に知恵が知識があってで、たくさんの本を読んでいて、知の巨人と呼ばれているそうです。そしてまたそれに対してですね、この佐藤勝という方は知の怪物とそのように言われているということ、父は聞いてきてですね、すごいね、地の巨人に地の怪物、すごいね、でも信じるということはこれとは全く違うことだね、そのことを父は収穫を得てですね、帰ってきたわけですけれども、いくら知識があっても、この船の仕組みをいくら組み立てることができ、また資格を持って勉強して、この船がどういう船であるか勉強したとしても、乗らなければこの船の役目は果たされないわけです。これが信じるということです。船に乗らなければ、目的地に、何度も言います、目的地に、神様が私たち一人一人を導かれたいと願っておられる、その目的地に行くことはできません。しかし私たちの現実はどうでしょうか。天候が穏やかな時はいいけれど、船が揺れ始めるとですね、またあの人も乗ってない、この人も乗ってないとかですね、そのような国土で心を騒がせ、つい揺れを止めようと、御言葉から離れ、自分の経験やなんかで、いろいろな自分が学んだこと、また自分の目に見える現実に頼ろうとしてしまう、そのような私たちの信仰生活ではないでしょうか。その時、しかし私たちは信じなければ確かにされない。この神に徹底的に全身全霊委ねていかなければ立つことができない。そのように神様はおっしゃいます。しかしこのところで十節のところ、主はさらにアハズに向かって言われました。主なるあなたの神に印を求めよ。 深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に、印を求めなさい。私たちが本当に信じることができない、いろんなことが起こればすぐに神様の御言葉から離れてしまう、そのような本当に信じることができない不信仰なものであることを主はすべてご存知です。アハズもこの時信じることができない、このこと神様が語られても、それでも自分の目に見える現実に頼ろうとしている現実を主はご存知でありました。そしてさらに主は印を求めなさいと、この世ではない、深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に、神からの印を求めなさい。そのように主はおっしゃいました。しかしアハズはこの時どのように答えたでしょうか。私は求めない、主を試すようなことはしない。そのようにアハズは神様からの言葉を拒否しました。今あなたがこの言葉を信じ求めるなら、神様は大いなる祝福を持ってあなたを導き、この悪の本当に手から守ってくださるのに、災いから守ってくださるのに、そのように神様が招いている。しかしアハズは、私は求めない、主を試すようなことはしない、そのように言いました。そしてイザヤは、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのかと、そのように嘆きました。一見このところですわね、ですは、アハズが言ったこの主を試すことはしません、一見これは信仰者の言葉のようにも聞こえます。主を知っている者が、いや私は大丈夫です、主の本当にそんな大いなる神様のそんな力なんか借りる必要はありません。しかしそこにアハズの不信仰の罪があったのです。アハズは偶像を立てたりですね、虚しいものに香を焚いたり、目に見えるものには一生懸命になりました。しかし唯一聞かなければならないこの神様の御言葉を拒否したのであります。目に見える大軍が押し寄せてくるとき、神様の言葉よりも攻めてくる敵に対してどのような攻撃をするか、また兵を揃えたりですね、そのようなことに一生懸命になり、神にもどかしい思いをさせるのか、そのように神様を拒絶したわけであります。私たちがこのアハズの姿を見るとき、このことを人ごとのように聞くことができるでしょうか。私たちの人生に起こる様々な問題の中で、病の問題であり、また夫の問題、妻の問題、家族の問題、仕事の問題、時に大勢の本当に軍が押し寄せてくるような現実、その現実を主は、神様は全てご存知であります。その中で主はあなたに求めなさい、そして神様の約束の言葉に立ちなさいと、そのように主が語られるとき、私たちはこの神の言葉に信頼し、委ねることができているでしょうか。どこか自分の力で何か動かそうとしていないでしょうか。謙遜という名の傲慢という言葉を聞いたことがあります。これはまさにこのアハズが、一見神様の前にへり下った態度のように見えます。しかし、ここに、アハズであれ、また私たちであれ、神様が求めなさい、私に祈りなさい、私がこの語った約束を信じなさい、そのように求めてくださっているのに、いや私はそんな神様を頼りにするほど大丈夫です、これぐらいの問題は神様なしでもできます、そのように私たちは言って神様を退けてしまってはいないでしょうか。それが私たちの傲慢な姿です。神様が求めなさいと手を差し出しているのに、結構です、私は自分の力でできます、祈る必要もありません、それが私たちの傲慢な姿です。主の招きにへり下って従うことができない、その傲慢の私たちの罪であります。私たちは神にもどかしい思いをさせていないでしょうか。 今朝ですね、野口牧師とまた中川姉妹と朝話してまして、今日で野口牧師が、30歳のお誕生日を迎えられました。39歳のお誕生日を迎えられました。そして先生がですね、ここの牧会されて30歳の時に牧会、この玉川にお立ちくださって、で9年になるという話をして、9年本当にいろいろなことがありましたっていう話を、まあ、先生方と話してですね、しかし本当にこのように玉川教会が今このようにあふれるほどに数名だった玉川教会がこのように今最後の礼拝をこの多くの人たちで共に本当に喜びあふれて主を賛美し礼拝することができるなどと先生が30歳でここに赴任来られた時ですね、私たちは確信を持って信じていたでしょうか。神様はすべてご存知でありました。この祝福も神様の御手にあり、すべて様々なことがあった中、主は確かにこの場所に9年後、先生が39歳、この時、2012年私たちを確かにこの場所に導いてくださいました。主はあなたたちを、私たちを祝福したいと願っておられます。主はあなたを癒したいと願っておられます。主はあなたの家族を、そして夫婦関係を職場においても、ありとあらゆることにおいて、私たちを豊かに祝福したいと願っておられます。しかしあなたがそれを信じなければ、私たちがそれを信じることができなければ、その祝福を求めることができなければ、神様は与えることができないんです。なぜなら主は私たち一人一人を通して栄光を表したいと願っておられるからです。今日の聖書箇所に、行きますけれども、ラザロの、死んだラザロが生き返るというところですね。これは大変有名な箇所であります。新約聖書の188ページです。ヨハネによる福音書11章のところから、このラザロとマリア、そしてマルタという家族とイエス様は非常に親しい関係でありました。その時その中でラザロというこの一人の人がですね、病にかかりました。そしてこの姉妹たちはイエス様に人を使わして、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのです、そう伝えました。イエス様はそれを聞いて11章4節のところです。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるためであると、そのようにイエス様はおっしゃいました。そしてイエス様はその後ラザロのところに行くのではなく、さらに2日そこに滞在してですね、またさらに宣教の旅へとを続けられました。この時旅の途中でラザロは死んでしまうわけであります。イエス様は、私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行くと、そのように弟子に語られました。しかし弟子たちは、イエス様が眠っているとおっしゃったのでですね、主よ、眠っているのであれば、まあ助かるでしょう。死んだんじゃなくて、眠っているのぐらいなら、まあ神様だから、イエス様はどんな力もお持ちだからできるでしょう。弟子たちもこの時、まさか死んだラザロを蘇らせるほどの、その力に、そのことをイエス様が語っておられるということを弟子たちはこの時まだ気づいていなかったと思います。まだ弟子たちもイエス様についていった弟子たちでさえ見える範囲でですね、常識的に見える範囲でなら信じることができる、それぐらいの信仰であったかもしれません。しかしイエス様は、ラザロは死んだのだ。私がその場所に居合わせなかったのは、あなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。そのようにイエス様はおっしゃいました。イエス様はすぐにですね、ラザロの場所に行って癒すことはおできになりました。神であるイエス様はありとあらゆるここまでを通しても、イエス様は救いを与え、また病を癒しを起こしたではありませんか。だからラザロが、もしマリアが来た時に、ラザロが病だから来てほしい、癒してほしいと言えばイエス様は行くことができました。しかし、イエス様が行かなかったのは、あなた方が信じるようになるためであると、そのようにイエス様はおっしゃいました。 ラザロが4日経って、死んでからですね、4日経って、その時にイエス様は、このお墓に行きました。人々は本当に涙に崩れてですね、マリアもマルタも本当に愛する兄、愛するこのラザロを亡くし、本当に悲しみの中におりました。先生がもしいてくださったら、ラザロは生き返ったのに、先生がもしいてくださったら、ラザロの病は癒されたのに、そのように何度もマリアもマルタも言っています。しかし、その時イエス様は、心に憤りを覚え、興奮して言われた。どこに葬ったのか、そしてイエス様は涙を流されたと書いております。前回、下田姉妹がここで、このことを語ってくださいましたけれども、イエス様はこれほどの不信仰に涙を流されました。憤りを覚えられました。そして、イエス様はお墓に連れて行ってもらいですね、そして石で塞がれたそのお墓を見て、イエス様は39節からのところ、その石を取り除けなさい。しかし、それでもですね、イエス様がその場所に行って石を取り除けなさい。そのように言っても、まだ、姉妹たちは、いや、死を4日も経ってますから、さすがに死にさえ生き返らせる病を癒してくださるイエス様でも、4日も経って、しかも匂っているそのラザロを生き返らせることなど、まだここに立っても信じることができなかった。しかしイエス様はその人々に、もし信じるなら、神の栄光が見られると言っておいたではないかと、そのように語られたのです。最初にこの神様の栄光が見られるとき、イエス様がおっしゃった、信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないか。神の栄光を見るとき、ここでイエス様が最初におっしゃったことは、石を取り除けなさい。そのことです。あなたの中にある信じることができない、かたくなに自分の力に立とうとする、そのかたくなな自我を取り除きなさい。目の前に神様が求めなさいと、祈りなさいと、私はあなたを祝福すると、そのようにおっしゃっているのに、神様を見ることができない。最後まで自分の力でやりたい。自分自身の力により頼もうとする。船があっても一向に見ているだけで乗ろうとしない。そのような私たちの固くななこの意志を取り除けなさい。その時、神の栄光は見られると、そのようにイエス様はおっしゃいました。事実この後、人々の石が取り除かれ、イエス様は祈られました。父を私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私のいつも願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。皆様が祈る時、このような信仰を持って、このイエス様のお言葉のように、祈り求めたことはすでに得られたと信じなさいと、そのように聖書に書いてあります。そのような思いを持って、そのような信仰を持って祈っていますか？確かな約束の御言葉に立ち、すでに祈った時、この願いを父よ、あなたが叶えてくださったことを感謝しますと、そのような信仰を持って私たちは祈ることができていますか？その時イエス様は、ラザロよ出てきなさいと、大声で叫ばれ、すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたままで出てきた。皮を覆いで包まれていた。イエスは人々にほどいてやって行かせなさい。そのように言われたと、ここで書かれています。このところを読むとき、この手と足を布で巻かれたまま出てきた。皮を覆いで包まれていた。これは私たち自身の姿ではないでしょうか。イエス様が目の前にいるのに、救われた私たちは十字架による解放をもう受けているのに、不信仰に陥り、いろいろな現実の出来事に手や足が縛られ、目がつぶれ、本当に神様の栄光を見ることができない、そのようなものになってはいないでしょうか。今日エリシャのところでですね、教会学校でも語られたと思います。 どうかその民の目を開いてくださいと、そのように本当に私たちの肉の潰されてしまった目が、この神様の栄光を表されるとき、その覆いがすべて取り除かれて、そのとき主は栄光を表してくださるのです。しかしそのような本当に罪に汚れた、信じることができない私たちに、イエス様はあらゆる罪の縄目から、罪によるその呪いの現実から、十字架上で血を流し、命を懸けて私たちを救い出してくださいました。解放を与えてくださいました。だから私たちはどんな状況にあっても、不信仰に陥ってしまう時でも、どうすることもできない家族の問題、夫の問題、罪の問題、妻の問題、職場の問題、様々な経済的な困難、ありとあらゆる、もうこれ以上は私の手には負えない、どう考えても常識では解決できない、そのような問題の状況の中にあっても、そのままの姿でイエス様の前に立ち、信じるなら、あなたはその現実のただ中で神の栄光を見ることができるのです。そのために、その信じることのできない私たちのために、イエス様は呪われるべき、私たちの代わりに呪われるべきものとなってくださり、捨てられるべき私たちの、この本当に罪深い私たちのために捨てられるべきものとなってくださったのです。そしてありとあらゆる罪の縄目から私たちを解放してくださいました。この間賛美集会で He washed the sin away と先生が語ってくださり、また私たちは賛美しました。どのような罪の中にあっても、イエス様に立ち返るなら、私たちの罪がきれいに洗い流されると、そのようにイエス様がおっしゃっています。そして、しかしそれでも私たちが、その信じられることのできない私たちに与えられたのがイエス様でありました。この7章で書いてあります。それゆえ私たちの信仰ゆえ、私の主が御自らあなた方に印を与える、身を乙女が身ごもって男の子を産み、その子名をインマニュエルと呼ぶと、それがクリスマスの出来事でありました。私たちのその罪の真っ只中にイエス様が誕生してくださいました。そしてその時、クリスマスの時に読みました、朗読されました、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれと、天使たちがそのように主を賛美しました。ここで書かれているように、この糸高きところに栄光が神にあること、そして地に平和があるということ、このことは別々のことではありません。神が栄光をお受けになるとき、地上に平和が来るということです。すなわち、神は私たちのうちに、今共に生きて働いてくださるインマニュエル主は、この地上において、この私たちの本当にどうすることもできない現実の中で、栄光を表してくださることです。そうおっしゃっています。そのことにおいて、これはなんと素晴らしいことでしょうか。罪人の私たちを通して、主は栄光を表してくださると、そのようにお語りになっているのです。そして、主に栄光を返すことができる、それは、この死人であったラザロを生き返らせることよりも、何よりも不信仰な私たちが、神を信じることができない私たちが、信じるものへと作り変えられていくということです。だから、私たちはこの今日語られる神様の言葉を信じなければなりません。ヘブル書にこのように書かれています。ヘブル書3章の7節のところですね。今日あなたたちが神の声を聞くなら、荒れ野で試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない、そのように書かれています。そして3章14節、私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストに連なるものとなるのですと、そのように書かれています。私たちがこの今日の語られたこのアハズではなく、また私たちのうちにある信じることのできない、求めることのできない、主が手を伸ばしてくださっているのに、その手を掴むことができない、そのようなものではなく、根っこから主に作り変えられて、 信じないものではなく信じるものになろうではありませんか。そしてまた信じることができるように大胆に主に祈り求めようではありませんか。その時主はあなたのうちにある石を取り除けなさい、そのようにおっしゃいます。私たちのこの固くなな自我が、この傲慢がイエス様の父親によって十字架によって取り除かれ、私たちの家族の中においても、夫婦の中においても、職場や友人様々な中において、そして何よりこの教会において、主の栄光を見ようではありませんか。インマヌエルの主が今私たちと共に生き、私たちの想像をはるかに超えた祝福をお与えになると信じます。いよいよ新しい年は、私たちは野口牧師ご家族をインドネシア選挙に使わそうとしております。このことがいよいよ来年実現し、神の約束、神の時が満ち成就しようとしております。賛美集会で白石筋がおっしゃいました。いよいよ来年はリバイバルの日を投じてくださいと、そのようにおっしゃいました。この教会に本物のリバイバルの日がいよいよ投じられ、続々と救いが起き、また病の癒し、そして罪からの解放が起こり、そして何よりも私たち一人一人が聖霊の火に燃やされ、新たに作り変えられ、どのような嵐が起ころうとも徹底的に主により頼むものへと作り変えられていこうではありませんか。そう祈り求めようではありませんか。最後に第二コリントのところをお読みします。第二コリント一章で パウロがですね、このように語っています。第二コリント一章八節からのところです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神からこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。そのようにパウロが語りました。そうです、私たちはどのような現実にあっても、神に頼るならば、神様に徹底的に全身身を委ねていくならば、そこにこそ希望があるのです。そこに希望が与えられております。私たちをあらゆる困難から救い、今日この日まで導いてくださった主は、これからも私たちと共にいてくださり、私たちをまたこの教会を確かな道へと導いてくださる、主の栄光が豊かに表される教会であることを主は望んでおられ、また導いてくださることを私たちは知っています。それゆえ、どんな時にも神に信頼し、今日この詩編のところで読みました、心を注ぎ出し、私との救いと栄えは神にかかっている、力と頼み酒どころとする岩は神のもとにある、民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。どのような時にも私たちがどのような逆境の中、また本当に嵐が吹きさぶそのような時であっても、主の御前に心を注ぎ出して祈り勝利していこうではありませんか。イエス様から目を離すことなく、私たち一人一人が霊に燃やされ、そしていよいよ十字架の勝利の道を歩んでいきたいと心から願います。主はこの教会を通して大いなる栄光を表してくださいます。一言お祈りいたします。恵み深い父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日このラザロの御言葉を通して、またイザヤの予言を通して、私たちが徹底的に神により頼まなければならないこと、どのような吹きすさぶ嵐の中にあっても、主よ、あなただけにより頼むものとならなければならないことを私たちは教えていただきました。どうか主よ、私たちが あなたに愛され、あなたにこのようにして尊く選ばれた私たち一人一人が、あなたの御前にへり下り、謙遜な心を持って主をあなたに求め、その信仰をください、憐れんでください、信仰のない私を憐れんでくださいと、そのように祈ることができますように、私たちを導いてください。どうぞ主よ、私たちの心にあるその固くなな石を取り除けてください。そして主のあなたの御前に本当に栄光を表すその器となることができますように、ここに集った私たち一人一人を、またさらにつながる家族をあなたが豊かに祝福してください。そのうちに必ず栄光が表されることを主よ、私たちに今一度教えてください。信仰を持って私たちが本当にあなたの御前に出て、来たるべき年、いよいよ私たちは世界宣教という大きな船に乗って動き出そうとしております。主よ、この時に私たちが本当に心を注ぎ出して、主よ、この現実の真っ只中であなたに祈り求めることができるように、その信仰を与えてください。いよいよ聖霊様、私たちに火を投じてください。リバイバルを起こしてください。私たちの内側をどうぞ燃やしてくださり、本当に信じることのできないものを信じる民へと作り変えてください。私たちを新たにしてください。主よ、必ずあなたがこの御言葉を私たちのうちに、この教会に成就してくださることを信じます。今日ここに集われていない愛する兄弟姉妹の上に、主よ、どうぞあなたの豊かな限りない守りと祝福が等しくありますように。この時を感謝し、すべての一切の栄光を主よあなたに帰し、尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。